食の大切さに気づく30の名言。その1、今の食欲は未来の準備。食欲とは何でしょうか。辞書を引いて意味を調べると、食べたいと思う欲望、積極的に何かを食べたいと思う気持ちといった説明があります。もちろん意味としてはその通りですが、辞書に書かれている説明が全てではありません。他にも大切な意味が含まれています。それが未来の準備です。今の食欲は未来の準備。食欲は未来の準備です。今食欲があって食べるから未来を生きることができます。私たちの体は食べたものからできています。食べたものから栄養を吸収して体を作ったり、体を動かすエネルギーを生み出したりします。栄養のあるものを食べれば、それだけ健康的な体が作られ、体も大喜びします。美味しいものを食べれば、自然と気力がみなぎってきて、いても立ってもいられなくなります。心に幸福感が広がって、生きる力がチャージされます。食べるだけで幸せになるのですから、これほど簡単なことはありません。食欲を満たすことで必要な準備が整って、未来に向かって進んでいきます。食欲を無視しないでください。食欲を無視すると未来がやってきません。今の食欲を大切にするから未来がやってきます。あなたが今すべきことは食欲を満たすこと。さあ、未来の準備を始めましょう。食欲を感じたら食に向かってレッツゴーです。体が未来の準備をしようよと叫んでいます。無理に我慢せず何か食べましょう。体からのメッセージですから、きちんと受け止め従うことが大切です。あなたが今すべきことは食欲を満たすことです。きちんと食事をとってもいいし、小腹を満たすだけでも構いません。食べたいものを食べるだけでいいのです。今を充実させることが素晴らしい未来を形作ることになります。食欲を満たすだけで、あなたは未来の準備をすることになります。今の食欲は未来の準備と考える。食の大切さに気づく30の名言。その2、大好物は人生のパートナー。人生のパートナー、そう聞いたとき何を思い浮かべますか。親や兄弟姉妹といった血縁関係を思い浮かべることでしょう。恋人、夫、妻といった親しいパートナーを思い浮かべるかもしれません。友人や親友など何でも話せる腹心の友を思い浮かべる人もいるでしょう。自宅で飼っている犬や猫といったペットを思い浮かべる人もいるかもしれません。もちろんそうした存在も人生のパートナーであるのは間違いありませんが、意外と忘れがちな存在がいます。あなたの大好物なのです。大好物は人生のパートナー。大好物は食べ物です。食べ物ですが、あなたの人生に大きなパワーと幸運をもたらす存在です。大好物を食べると元気が出ます。心がハイになって何でもできそうな気がしてきます。体に神秘的な力が宿って運気がアップします。悲しい時や落ち込んでいる時も、大好物を食べれば心に明るい光が差し込みます。大好物を食べるだけでいいことになるので、パッと明るい気持ちになります。さっきまでの落ち込みは何だったのかと思うことです。ネガティブ思考になっていても、大好物を食べればポジティブ思考のスイッチがオンになります。視線が上向きになり、未来も明るく感じてきていても、立ってもいられなくなります。大変な仕事があっても、大好物をご褒美にすれば、心にエンジンがかかってやる気が出ます。大変な場面でも踏ん張りが効くようになって、困難を乗り越える力になります。こうした恩恵を考えれば、大好物を人生のパートナーと呼んでも名付けるはずです。大好物が人生に与える影響は無限大です。人生のパートナーと呼べるだけの存在感は十分になります。大好物をもっと好きになり、もっと愛しましょう。大好物はかけがえのない存在です。食べ物ではありますが、人と同じくらい優しく丁寧に接していきましょう。あなたの大好物を人生のパートナーとして考えてください。今まで意識したことがなければ、これから意識するようにしましょう。おそらくあなたはこれまで数えきれないほど大好物のお世話になってきたでしょう。これからの人生も数えきれないほど大好物のお世話になるに違いありません。大好物にいつもお世話になっていますと礼を言って感謝の念を捧げましょう。大好物をもっと好きになり、もっと愛しましょう。大好物はあなたの人生のパートナーです。大好物は人生のパートナーとして意識する。食の大切さに気づく30の名言。その3、無性に食べたくなるのは体からの救援シグナル。ある時無性に食べたくなる瞬間があります。無性にケーキが食べたくなる。無性に牛丼を食べたくなる。無性にフライドポテトを食べたくなる。前触れもなく不思議な食欲が湧いてくることがあるでしょう。頻繁にあるわけではありませんが、時折そうした衝動に襲われることがあるのではないでしょうか。こうしたことがあれば、心がけることは一つです。無性に食べたくなる衝動には素直に従っておくのが正解です。なぜ無性に食べたくなるのか。なぜ無性に食べたくなるのか。可能性として考えられるのは、不足した栄養を補うサインです。甘いものを欲しているのは、体が糖分を欲しているサイン。無性に牛丼を食べたくなるのは、体がタンパク質を欲しているサイン。無性にフライドポテトを食べたくなるのは、体がミネラルを欲しているサイン。無性に食べたくなるのは、体が発する救援シグナルというサインである可能性があります。栄養が不足しているから早く取ってください。さもないと健康に影響しますよという意味があります。喉が渇いたら水が飲みたくなるように、何らかの事情で特定の栄養が足りなくなると、それを欲するサインを出します。それが無性に食べたくなるという現象です。断定はできませんが、一つの可能性として考えるに値します。体からの救援シグナルという可能性が高い場面ですから、素直に従っておくのが賢明です。無性に食べたくなった時は、より美味しく楽しめるチャンス。無性に食べたくなった時は、チャンスと考えてください。より美味しく楽しめるチャンスです。喉から手が出るほどそれを食べたいと思っているタイミングです。無性に食べたい時にそれを食べると、より美味しく楽しめます。こうする気持ちが特別強いので、食べた時の満足感、幸福感が少し大きくなるでしょう。ああ、美味しい。これを食べたかったのだ。なんて幸せなのだろう。涙が出るほど嬉しく、ため息が出るほどうっとりして、心の底から喜びます。食べられているはずのものでも逆に感動するでしょう。より美味しく楽しめる瞬間があるのですから、そのチャンスを生かさなければ損です。無性に丸々が食べたいと思う瞬間を見逃さないでください。より美味しく楽しめるチャンスです。チャンスは掴むためにあります。無性に食べたくなる瞬間は、体からの救援シグナル、より美味しく楽しめるチャンスとして素直に従う。食の大切さに気づく30の名言。その4、食事には本番しかない。早食いしてしまった。ながら食いをしてしまった。きちんと美味しく味わえなかった。満足のいく食事ができなかった時、最初から食事をやり直したいと思うことはありませんか。残念ながらそれはできません。食事をやり直したくても無理な話です。ちょっと間違えたのでやり直したいですと言っても不可能です。食事には練習がありません。食事には本番しかありません。泣いても笑ってもどれだけ大金を積もうと時間を戻すことはできないため、やり直しは不可能です。人生には本番しかないように、食事も本番しかありません。丸々月丸々日の朝食、昼食、夕食という本番です。同じ日時の朝食、昼食、夕食はもう二度とできません。たとえ軽食であっても、正真正銘の本番です。タイムマシンに乗って過去に戻ることはできないのです。食事はすべて本番。食事の際、それが本番であることを意識しながら食べてください。自炊であれ外食であれ、食事はすべて本番です。見た目は普通の食事であっても一回勝負です。フルコースはもちろんのこと、軽食であっても本番です。一口一口をじっくり味わいましょう。背筋を伸ばして姿勢を正して食事をしましょう。いただきます、ごちそうさまときちんと言いましょう。正しい食事マナーや正しい箸の持ち方を心がけましょう。味覚に集中して一口一口をきちんと味わいましょう。後で悔やむことがないよう、一食一食を大切にしましょう。一食を大切にしてしすぎることはありません。食事とは命をいただく行為ですから、食べ物に感謝の念を持ち、真剣な気持ちでいただくことが大切です。食事を大切にすると、素晴らしい人生になっていく。 人生とは食事の連続で成り立っています。一回一回の食事を大切にすれば素晴らしい一日になります。素晴らしい一日を繰り返せば素晴らしい日々が形作られていきます。結果として素晴らしい人生になります。何かを身につけたり、特別なものを手に入れたりするわけではありません。日頃の心がけですから、その気になれば今すぐできるはずです。人生を真面目に生きているあなたなら、ほんの少し心がけるだけでできるはずです。食事はすべて本番という意識を持ちながら、一食一食を大切にするあなたは素晴らしいのです。食事は常に本番しかないと思いながら、一食一食を大切にいただく。食の大切さに気づく30の名言。その後、あなたの個性は好きな食べ物に現れる。あなたの個性はどこに現れるのでしょうか。答えはシンプルです。ズバリ好きな食べ物に現れます。好きな食べ物にはあなたの内面が反映されます。好きという感情は内面の映し出したポジティブな感情です。好きな趣味や音楽にはあなたの内面が反映されますが、それは好きな食べ物であっても同じです。好きな食べ物はあなたの個性が反映されるところです。あなたが好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は素晴らしい価値があると認めている対象です。美味しく感じるものはあなたとぴったり合っている証拠です。スムーズに受け入れられるのですから、そこに個性が現れます。相性が良いため、それに触れているだけで明るい気持ちになります。テレビのトーク番組でタレントが自分の好きな食べ物を紹介することがあります。私は〇〇を食べるのが好きなんですよ。しょっちゅう食べています。〇〇がないと生きていけません。好きな食べ物の話題が出ると、そういう食べ物が好きなんだねと思います。好きな食べ物を通して相手の内面が感じられます。この瞬間、その人のプロフィールだけでなく個性も感じられるはずです。甘いものが好きなら可愛いという印象を受けることがあるでしょう。辛いものが好きなら刺激を好む性格なのかなと感じるでしょう。好きな食べ物にユニークな食べ物が紹介されると、それだけ印象深くなって記憶に残るでしょう。好きなものを聞くだけで間接的に相手の個性を感じるはずです。それはあなたも同じことです。好きな食べ物は愛すべき対象。好きな食べ物もあなたの個性です。だから好きな食べ物と侮ってはいけません。あなたの大事な個性の一つですから、きちんと尊重して大切にしてください。自己紹介ではぜひ好きな食べ物も紹介しましょう。ストレートに好きな食べ物は〇〇ですと言えばいいだけです。それを聞いた相手は、へ〇〇が好きなのですねとあなたの個性を感じ取ってくれるでしょう。好きな食べ物はあなたの人生に花を添える存在ですから、堂々と紹介してあげてください。好きな食べ物も紹介してくれてありがとうと喜んでくれます。好きな食べ物はもっと愛しましょう。あなたが愛すべき対象です。あなたの個性は好きな食べ物に現れます。好きな食べ物を食べると自分らしさに磨きがかかります。好きな食べ物に自分の個性が現れると考える。食の大切さに気づく30の名言。その6、落ち込んでいる人を励ますくらいなら食事に誘った方が早い。落ち込んでいる人を励ましたいとき、あなたならどうしますか。まず元気を出してもらおうと思って明るい言葉をかけることが多いのではないでしょうか。どう言えば明るい気持ちになってもらえるかな。こう言えば元気を出してもらえるかな。相手の立場を想像しながら言われて嬉しい言葉を選ぶことでしょう。相手の気持ちに寄り添いながら明るい言葉で相手を元気づけていくのではないでしょうか。しかし励ますとはいえ、言葉選びが難しい。大丈夫だよと言っても相手に聞き流されるかもしれません。なんとかなるよという言葉もちょっと無責任に感じます。励ましの言葉とはいえ、ありきたりなフレーズでは陳腐な感じがあって説得力が足りません。うまいセリフを言って笑わせたり楽しませたりしたいところですが、とっさにセリフが浮かばないこともあるでしょう。あれこれ考えていると頭を抱えることになり、かえって自分がストレスを感じてしまいます。もちろん言葉で励ますことも大切ですが、実はもっとシンプルでいいのです。食事に誘うだけでいいのです。食事に誘うだけで相手を励ますことになる。落ち込んでいる人を励ましたいなら、ぜひ食事に誘ってください。一緒に食べに行こう。何か食べに行こうよ。美味しいものを食べに行こうよ。食事に誘えば相手は明るい表情を見せてくれるでしょう。食は元気の源です。どんなに落ち込んでいようと、美味しいものを食べると単純に元気が出ます。美味しいものを食べることで腹も心も満たされます。心に明るい気持ちが広がって、下向きだった心のベクトルが上向きに変わります。もちろん気分転換やストレス解消の効果も抜群です。美味しい料理を食べているうちにエネルギーが充電され、相手はみるみる元気を取り戻していくでしょう。これが具体的なアクションです。あなたが食事に誘うことで落ち込みから立ち直るきっかけをプレゼントできるのです。励ますことを難しく考えないでください。食の力は偉大です。こういう時こそ食の力を借りようではありませんか。食事に誘うだけでいいのです。食事に誘うことはポジティブな行為です。励ましの言葉選びに頭を抱えて悩むくらいなら、食事に誘った方が早い。相手を励ませるだけでなく、自分も美味しい食事を楽しめるので、お互いにとって笑顔です。食事に誘うだけで相手を励ますことになるのです。落ち込んでいる人を励ましたいなら食事に誘う。食の大切さに気づく30の名言。その7、何を食べたかよりどれだけ味わったか。何を食べたかを気にする人は多い。甘いものを食べたい。高価なものを食べたい。豪華なものを食べたい。大好物を食べたい。健康にいいものを食べたい。確かに食べたいものを食べれば心に幸せが広がります。甘いもの好きの人なら甘いものに目がないでしょう。食欲旺盛な人ならとにかくたくさん食べたいと考えるでしょう。健康意識の高い人ならできるだけ健康にいいものを食べたいと考えている人も多いでしょう。美味しいイコール幸せであるのは間違いありません。もちろん何を食べるかも大切ですが、私たちは食べる対象にとらわれすぎています。どんなに美味しいものでも飲み込むような食べ方をしては味がないも同然です。いくら健康にいいものでも食べすぎてはかえって健康に悪影響です。何を食べたかを考えすぎていると食の先入観が働きます。美味しさに食の価値観を置くと、美味しいものでないと味わえない、楽しめない、幸せになれないと思ってしまいます。もちろんこれは完全な思い込みです。ここで大切なことに気づいてください。何を食べたかも大切ですが、それ以上に大切なことがあります。どれだけ味わったかです。何を食べたかよりどれだけ味わったか。本当に大切なのはどれだけ味わったかです。食べるときはとにかく味わうことに集中することです。普通の食べ物でも味わうことです。よく噛んで味に集中すれば十分な美味しさが感じられ、しっかり味わえます。苦いものや辛いものであっても味わうことです。苦さや辛さといった刺激を食の醍醐味として考えればきちんと味わえます。こんにゃくのような味のないものもあるでしょう。そういうときは食感を味わってください。こんにゃくには柔らかで弾力があって、ふにゃふにゃしたユニークな食感があります。面白い食感だねと思えば、それはそれで面白いでしょう。水のように味も香りもないものであれば、クリア感を味わってください。クリア感を楽しめばきちんと味わえます。味がなくても味わえます。たとえまずい食べ物であっても味わうことです。味わうことなんてできないと思いますが、まずさを味わってください。まずい味はまずいものしか味わえません。まずい味も食の醍醐味の一つです。不快感を楽しめば、それはそれであなたの豊かな食生活に貢献します。食の醍醐味はすべての食べ物に存在している。食べる対象にとらわれないことです。何を食べたかも大切ですが、どれだけ味わったかはもっと大切です。何を食べようと味わうことを大切にしてください。美味しいものなら味わえて、そうでないものは味わえないは誤解です。何を食べてもその気になれば味わえます。美味しいものだけでなく、そうでないものもその気になれば味わえます。食の醍醐味は特別な食べ物だけに存在しているのではなく、すべての食べ物に存在しています。味わうことさえできれば、何を食べようと食の幸せを感じることができます。食べ物から味わいを引き出すことが食の醍醐味です。何を食べるかよりどれだけ味わうかを大切にする。 食の大切さに気づく30の名言。その8、食べるのはあなたの仕事。消化吸収は内臓の仕事。食べるのは誰の仕事でしょうか。食べ物を食べるのはあなたの仕事です。食べ物を口に運ぶのも、顎を動かすのも、飲み込むのもあなたの仕事です。自分の意思で行います。食べるリズムもスピードも自分の意思でコントロールできます。しかし、何でも全て自分がやっていると思っているなら誤解です。飲み込んだ後はリレーのバトンが次に移ります。消化吸収は内臓の仕事です。リレーのバトンがあなたから内臓に移って一生懸命働きます。体内にはいろいろな臓器があって総動員しています。胃、小腸、大腸、肝臓、腎臓、膵臓などです。あなたが気づかないうちに内臓は黙々と頑張っています。弱音を吐いたりサボったりすることはありません。私たちは知らず知らずのうちに自分と内臓の連携プレーで協力しながら生きています。内臓は本当に働き者です。雨の日も雪の日も嵐の日もずっと活動しています。あなたがどんなに疲れていてヘトヘトであっても内臓は一生懸命働きます。時々休んだり、時には働きが不安定になったりすることはあっても、あなたが生きている間はずっと頑張り続けます。あなたが風邪でダウンしている時もパフォーマンスは低下しますが、稼働モードです。あなたが食べたものの処理に24時間体制で頑張っています。一時的に休憩をすることはありますが、基本的に24時間365日活動状態に入っています。内臓に残業をさせない。あなたが寝る前に食事をしたとしましょう。あなたはすやすや寝ていても内臓は消化吸収のため徹夜で頑張ることになります。いわば内臓の残業です。残業は誰にとっても嫌なものですが、内臓にとっても嫌なものです。なんてけなげな存在なのでしょう。あなたを陰で支える存在です。内臓に残業をさせないでください。内臓の残業が増えるか減るかはあなたの就寝前の心がけ次第です。見ることも触れることもできなくてもきちんと感謝する。内臓は体の中にあって直接見ることも触れることもできませんが、間違いなくあなたの人生に関わる仕事をしています。そんな内臓にきちんと感謝しましょう。見ることも触ることもできないからといって無視するのはよくありません。直接見たり触れたりすることはできませんが、自分の中にあるのは間違いありません。胸やお腹に手を当てながらきちんと感謝の気持ちを伝えてください。声に出して言っても心の中で言っても構いません。大切なことは内臓に感謝をすることです。内臓さん、いつも消化吸収を頑張ってくれてありがとう。おかげで今生きています。きちんと感謝すれば内臓も喜びます。よし、あなたのためにまた頑張るぞと張り切ってくれます。連携プレーの調子が良くなるのです。けなげに頑張る内臓にたまにはきちんと感謝の気持ちを伝える。食の大切さに気づく30の名言。その9、まずい食べ物にも感謝しよう。すべてが美味しければそれはそれで味気ない世界。まずい食べ物に感謝してください。まずい食べ物はまずい。食べられないものは食べられない。なぜ感謝しなければいけないのかと首をかしげる人も多いでしょう。感謝どころか抵抗感があってネガティブな感情しかないかもしれませんが、ここで気づいてほしいことがあります。すべてが美味しい食べ物だとどんな世界になるか想像してみたことはありますか。ありえない世界ですが、頭を柔らかくしてそういう世界があるものと仮定して想像してみてください。世の中にあるすべての食べ物が美味しいとしましょう。あらゆる食べ物が美味しくてまずい食べ物が一つもない世界だとします。最高のパラダイスのように思えますが、実際はどうでしょうか。それはそれで味気ない世界になるでしょう。美味しいと感じるのはまずい食べ物があるおかげ。美味しい食べ物ばかりでは味覚の変化が乏しくなります。美味しいものばかりでは好き嫌いの区別がなくなってしまい、大好物の意味がなくなります。味覚の変化も乏しくなるでしょう。特別感や贅沢感がなくなって普通になります。美味しいしか味わえないのは最初は快感であってもだんだん慣れていきます。最初は美味しい美味しいの連続で幸せですが、だんだん美味しさにも慣れてしまい味気なくなるのです。当たりしかない宝くじは当たって当然と思ってしまうため、かえってつまらなくなるのと同じです。美味しい食べ物ばかりではそれはそれで味気ない世界になります。そこで大切な役割を果たすのがまずい食べ物です。まずい食べ物は美味しいものを引き立てる存在です。スイカは塩味があるから甘みが引き立つように、食の世界もまずいものがあるから美味しいものが引き立ちます。なんて美味しいのだろうと喜びと感動が大きくなります。まずいものがあるおかげで美味しいものを楽しめる。美味しいものがあるおかげでまずいものを楽しめます。私たちが今豊かな食を実現できているのはまずいものがあるおかげです。食の世界の豊かさに貢献している存在。まずい食べ物にも存在意義があります。消えてなくなると否定するのではありません。まずいけどなくてはならない存在だよねと肯定することです。もちろん無理やり好きになる必要はありませんが、存在価値を認め感謝の気持ちは持つことが大切です。まずいものの恩恵に気づけば素直に感謝できます。まずいものがあってよかった。おかげで美味しいものが楽しめます。まずいものも豊かな食の世界に貢献している存在です。いろいろな人から嫌われていますが、不適されることなくけなげに頑張っています。今一度まずいものに感謝です。まずいものも存在価値を認めて感謝する。食の大切さに気づく30の名言。その10、一食一食を大切にして満足するのではない。一口一口を大切にするのだ。食事を美味しくいただくためには一食一食を大切にしましょう。一日3食であれば朝昼晩の食事を大切にします。私たちの人生は食事の連続です。食べることは動物であれ植物であれ命をいただく行為です。大切にしてしすぎることはありません。食べることができるおかげで私たちは生きています。一食一食を大切にすることで生活全体の幸福度が高まり、食生活も豊かになります。一食一食を大切にすることに異論を唱える人はいないでしょう。では一食一食を大切にすれば十分なのでしょうか。ここがポイントです。もちろん一食一食を大切にするのは素晴らしいことですが、それだけで満足しないことです。もっと小さな単位で考えてください。一食一食ではなく一口一口です。一食一食ではなく一口一口を大切にする。食べ物を一口ずつ口に運ぶたびに喜びを感じてください。美味しい。いい味だな。なんて美味しいのだろう。一口ごとにじっくり味わいましょう。舌の神経を研ぎ澄ませ、美味しさに集中して全力で味わいましょう。受け身になって感じるのではなく積極的に感じ取るようにしてください。口に食べ物を運ぶたびに感動してください。美味しさに浸ってしみじみしてください。一口ごとに感謝の念を捧げましょう。一口一口が味との出会いです。一口一口がより精神的なものとなります。豊かな食生活は一口を大切にすることから始まる。一口一口を大切にするから一食を大切にできます。一食一食を大切にするから一日の食事を大切にできます。一日一日の食事を大切にするから日々の食生活が豊かになっていくのです。まず目の前にある食事の一口から大切にしてください。飲み物であればごくっと飲み込む一回を大切にしましょう。今日に限らずこれから一生心がけたい食習慣です。一食一食ではなく一口一口を大切にする。食の大切さに気づく30の名言。その11、嫌いな食べ物が含まれているからといって料理全体を否定しない。嫌いな食べ物が含まれているだけで料理全体を否定する人がいます。例えばカレーは好きでもグリーンピースは嫌いという人がいるとします。そんな人にとって厄介なのがグリーンピースカレーです。カレーは好きで食べることはできても、グリーンピースは嫌いで食べることができません。カレーにグリーンピースが含まれているため、このカレーはまずいと悪く言う人がいます。これは違うのです。苦手なのはグリーンピースだけです。グリーンピース以外は普通に美味しく食べられます。嫌いなものが一部あるだけで料理全体を否定するのはよくありません。料理全体を否定するとグリーンピースだけでなくカレーまで嫌いになってしまいます。嫌悪感が波及して苦手対象が広がってしまいます。 食の可能性を広げるところが狭めてしまいます。心の言葉を肯定で終わらせる。カレーにグリーンピースが含まれているからといって、このカレーはまずいと否定しないことです。あくまで苦手なのはグリーンピースだけですから、それを除けば普通に美味しく食べられます。グリーンピースが食べられないならお皿の端に寄せておけばいいだけです。マナーとしては問題ありません。食べ残すものを最小限に抑えられます。ちょっと見苦しいかなと心配することもありません。食べ残してしまうことになりますが、生理的に受け付けないものは仕方ありません。食べられるものはきちんと食べて、食べられないものだけ残せばいいことです。自分なりに最大限の努力をしていることになります。食べられないものを取り除けば普通にカレーを美味しくいただけます。グリーンピースがあるから食べられないと考えるのではありません。グリーンピースがなければ食べられると考えましょう。心の言葉を肯定で終わらせることが大切です。嫌いな食べ物が含まれているからといって料理全体を否定しないことが大切です。嫌いな食べ物が含まれているからといって料理全体を否定しない。食の大切さに気づく30の名言。その12、美味しい食べ物はいつもあなたの味方。どんなことがあってもあなたを裏切らない。美味しい食べ物はいつ食べても美味しい。昼に食べても夜に食べても美味しい。雨の日も雪の日も台風の日も美味しい。機嫌が良い時も悪い時も美味しい。元気な時や幸せな時はもちろん悲しい時も落ち込んでいる時も美味しい。美味しい食べ物はいつもあなたの味方です。人に裏切られることはあっても美味しい食べ物はあなたを裏切ることはありません。人と喧嘩をすることはあっても美味しい食べ物と喧嘩をすることはありません。人から嫌われたり見放されたりすることはあっても美味しい食べ物から嫌われたり見放されたりすることはありません。美味しい食べ物は24時間365日あなたの味方であり心のパートナーです。元気がない時は美味しい食べ物を食べるだけでいいのです。あなたを心の闇から救ってくれます。もう嫌だと落ち込んでいる時でも美味しいものを食べればなんとかなるよねと元気が出るでしょう。もうダメだと諦めている状況でも美味しいものを食べればもう少しだけ頑張ってみようとなっているでしょう。私は不幸者だと絶望していても美味しいものを食べれば意外と幸せ者かもとケロッと考えが変わっているでしょう。なんてありがたいことなのでしょう。素晴らしい存在に支えられていることに気づいてください。美味しい食べ物は見た目は美味しそうでもその潜在的パワーは計り知れません。大きなパワーを秘めたものがあなたの味方として存在しています。今一度美味しい食べ物に感謝の念を捧げよう。美味しい食べ物をリスペクトしましょう。素晴らしい存在として価値を認め感謝の念を捧げましょう。いつも支えてくれてありがとう。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。人ではありませんが人のように接することが大切です。どんなことがあってもあなたを裏切らないのですから、これほどありがたい存在はありません。美味しい食べ物をリスペクトして深い愛情を持ち、そして感謝しましょう。感謝の念を持てば美味しい食べ物も応えてくれる。あなたはこれからも美味しい食べ物のお世話になるでしょう。数え切れないほど助けられるに違いありません。どれだけあなたがどん底に落ちようと美味しい食べ物は裏切りません。雨の日も雪の日も台風の日も美味しいものはあなたの味方でいてくれます。感謝の念を持てば美味しい食べ物もますます期待に応えてくれます。これからもずっと仲良く付き合っていけるのです。いつも味方でいてくれる美味しい食べ物に愛情と感謝の念を持つ。食の大切さに気づく30の名言。その13、外食の機会は料理のヒントを得る機会。あなたは普段料理を作ることはありますか？節約のために自炊を心がけている人もいるでしょう。家族や恋人のために料理を作っている人もいるでしょう。もし普段から料理を作る機会があるのならおめでとうございます。あなたには外食をもっと有意義に楽しめるチャンスがあります。普段から自炊をしている人にとって外食を食べるだけで終わらせるのはもったいない。ぜひ料理のヒントを得る機会として活用してください。外食は料理のヒントに溢れています。外食は料理のヒントに溢れている。外食で料理を楽しんでいるとき、料理の味や盛り付けに感心する瞬間はありませんか？例えば、一口食べた瞬間、この味付けは素晴らしいと感心することがあるでしょう。見慣れた料理であっても、ユニークな味付けがされていて、あまりの美味しさに驚かされることがあるものです。そんなときは、今度自分が料理をするときに試してみましょう。この味はいいね。なるほど、このアイデアは素晴らしい。今度料理するときに真似してみよう。見よう見まねでいいのです。外食の場合、料理番組、料理雑誌とは違って、自分が身をもって体験できるため覚えやすいはずです。自分の舌で感じ取った感覚を覚え、自宅で再現すれば、料理の肌もぐっと広がるでしょう。とある調理を注文したところ、綺麗な盛り付けに感動することがあるでしょう。そんな時も今度自宅で料理するとき盛り付けを真似して再現してみればいいのです。この盛り付けはおしゃれだね。なかなかいいアイデア。今度料理を作るときの参考にしよう。文章のコピーは著作権に引っかかりますが、外食で学び取った味や盛り付けを真似するのは問題ありません。学びと意識を持てばより多くのヒントが得られる。外食で行くお店は食べるだけのところではありません。料理のヒントを得るところです。外食の機会は料理のヒントを得る機会に変えてください。学びの意識を持ってお店に行きましょう。今日は何か料理のヒントを得てやろう。好学心の炎を燃やしていれば五感が鋭くなって観察力が高まります。小さなことにも気づけ料理のヒントが得られます。いろんなことを感じ取れしっかり吸収できます。外食にお金がかかったとしても、料理のヒントを得られるチャンスになると思えば、むしろ安いと言えるでしょう。外食のお店は、ただ腹を満たすだけでなく、料理のヒントを得る場所でもあるのです。料理のヒントをテイクアウト。料理が上手な人は、いろんなお店に行って、いろんな料理を食べ、いろんなヒントを得ています。料理番組や料理雑誌からヒントを得るのもいいですが、外食を通して直接ヒントを得るのはもっといい。味わいながら学べるのですから、一石二鳥で最高です。飲食店は腹を満たすだけでなく、料理のヒントを得る場所でもあります。外食の際、ただ食べるだけで終わらせないことです。ぜひ、料理のヒントを手土産にして帰りましょう。料理のヒントをテイクアウトです。外食の機会は、料理のヒントを得る機会として生かす。食の大切さに気づく30の名言。その14。料理で満腹でも諦めない。お腹がいっぱいでも食後のデザートは別腹。ああ、美味しかった。もう食べられない。メインの料理を食べればお腹も満たされているでしょう。特にコース料理では一皿ずつゆっくり出てくるため十分な満腹感が得られます。最後に登場するのがデザートです。え、まだデザートがあるの？もう食べられないよ。まだ食後のデザートが残っているとわかるとちょっと複雑な気持ちになります。満腹であれば食後のデザートは諦めるしかないのでしょうか？いいえ、違います。満腹だからといって食後のデザートを諦めないことです。お腹がいっぱいで諦めそうになりますが、意外と普通に食べることができるでしょう。満腹でもう食べられないと思っても食後のデザートに限ってはペロリと耐えられてしまえるはずです。なぜ食後のデザートは別腹なのか？食後のデザートは別腹です。入らないように思いますが、食べたら食べたですんなり入ってしまいます。これにはきちんとした根拠があります。甘いものを口に入れて甘みを感じると、脳からオレキノンという化学物質が分泌され、摂食中枢が刺激されます。そうすると、胃の前動運動が起こって、胃の内容物が腸に押し出されます。胃に空きスペースができた結果、甘いものを食べることができてしまうのです。これは人類が狩猟採集生活を送っていた頃の名残とされています。人類が狩猟採集生活を送っていた頃は、次の獲物をいつ捕獲できるかわからないため、飢餓に備える必要がありました。少しでもエネルギーを蓄えるため、甘いものが入ってきた時は、少しでも多く食べ物を蓄える仕組みができています。人には飢餓に備える仕組みが備わっているため、食後のデザートに限っては、満腹であってもすんなり食べることができるのです。取り過ぎたカロリーは食後の運動で解消しよう。甘いものは別腹となるとカロリーが心配になるところですね。取りすぎたカロリーは食後の運動で解消しましょう。一息手前で降りて帰ったり、スポーツジムのランニングマシンで数キロ余分に走ったりです。 家事を負担により頑張るだけでも消費カロリーがアップします。一番美味しいものはコースの最後に登場します。食後のデザートを食べないで帰るなんて映画のクライマックスを見ないで帰るようなものです。一番美味しいところを見逃すことになってもったいない。せっかく美味しいデザートが最後に残っているのですから、ぜひ最後まで楽しみましょう。お腹がいっぱいでも甘いものは特別です。食後のデザートは別腹なのです。食後でお腹がいっぱいでデザートに悩んでも甘いものは別腹と考える。食の大切さに気づく30の名言。その15。味わう、より味わわせていただく。私たちは味を楽しむとき味わうと表現します。肉を味わう。コーヒーを味わう。デザートを味わう。味わう姿勢には食べ物の味をしっかり感じ取る様子があります。もちろん味わうという姿勢もいいのですが、食生活を豊かにするならここにポイントがあります。さらに高い意識を心がけたい。それが味わわせていただくという姿勢です。味わう、より味わわせていただく。味わわせていただくという姿勢になれば自然と謙虚な気持ちが出てくるはずです。物腰を低く考えることで当たり前のように感じていた味がいつもより奥深く感じられます。普通に食べることが幸せなことに感じられるようになります。一口一口の味が感動的になるでしょう。感謝の気持ちも強くなり、より味を楽しめるようになります。食べることは命をいただくことです。命をいただくのですから、味わうように味わわせていただくと考える方が適切です。命に対する敬意と感謝の気持ちがより一層強くなります。食に対して謙虚な姿勢を持つことで、より美味しくいただけるようになる。味わわせていただくという姿勢を身につけることです。味わうから味わわせていただくという姿勢に切り替えてください。味わうもいいですが、味わわせていただくのはもっといい。心のあり方を変えるだけで食べ方も宣伝され、味わい方がレベルアップします。食べられるだけでありがたいことだと感謝できます。普通の味であってもしっかり味わえます。平凡な食事もしみじみ感じるようになるでしょう。食に対して謙虚な姿勢を持つことで、より美味しくいただけるようになります。手を合わせていただきますというとき、命をいただきますだけでなく、味わわせていただきますと意味も含めることです。頭を下げながら言えばさらに効果的です。味わわせていただくと考えれば、食の神様もにっこりします。謙虚な姿勢で素晴らしいですねと微笑んでくれるでしょう。味わわせていただくは感謝の心と謙虚な気持ちを忘れないための大切な姿勢です。味わう、より味わわせていただくと考える。食の大切さに気づく30の名言。その16。下痢で大恥大損をした経験も無駄にはならない。同じ苦しみを経験した人に優しくなれるから。下痢でひどい目にあった経験はありますか？すぐトイレに駆け込めればいいですが、場所やタイミングによっては難しいことがあります。下痢は急に襲ってくるから怖い。呼吸が荒くなり、額から冷や汗が流れ始め、貧血のように目の前がクラクラし始めます。下痢とはいえ、場所やタイミングが悪いと大恥大損を書くことがあります。タイミングの悪い下痢は本当に恐ろしいものがあります。見苦しい姿を晒すことになったり、周りに迷惑をかけてしまったりです。あの時は本当に死ぬかと思った穴があったら入りたいと思います。人生で一番辛い経験が下痢だったという人も少なくありません。そのくらい下痢は怖いものであり、人によってはトラウマ級のインパクトを残します。下痢で大恥大損をした経験があれば、負の過去となっている人もいるでしょう。しかし、下痢で大恥大損をした経験があるからといって 100% 無駄とは言えません。むしろ喜んでください。同じ苦しみを経験した人に優しくなれるからです。本当にひどい下痢の時は地獄そのもの。テレビでバスの運転手が下痢のためお客様を置いてトイレに駆け込むというニュースが流れたとします。けしからんと思うのは下痢でひどい目にあった経験がない人です。一度でも下痢で大恥大損をした経験があれば、そこで同情の念を寄せることができます。ああ、それは仕方ない。下痢は本当に辛いからね。気をつけても避けられない時あるからね。優しい気持ちになれるでしょう。あの時の自分のように辛かったのかなと思うでしょう。一度でも同じ経験があると相手に失敗があっても自分の経験と重ねることができるようになります。薬を持っていれば大丈夫ではないかというのも経験したことがない人の意見です。本当にひどい下痢の時はもはや薬さえ効きません。そもそも間に合いません。本当に辛い下痢の時は1分1秒を争います。パニックになって薬をどこにしまったのか思い出せないというパターンもあります。ダムが決壊する寸前はトイレに行くこと以外に解決策はありません。下痢で大恥大損をした経験もあったらあったで役立つ。下痢は人生で避けたいトラブルの一つですが、あったらあったで役立ちます。下痢で大恥大損をした経験があれば忘れるのではなく大切にしてください。ひどい目にあった経験も無駄にはなりません。同情や共感の力を高めることにつながります。あなたの優しさに貢献するのです。下痢で大恥大損をした経験があれば忘れるのではなく大切にする。食の大切さに気づく30の名言。その17。ぼんやり食器を洗うのではない。感謝の気持ちを込めながら洗おう。自宅で食事を終えたら食器を洗います。シンクの前に立ちスポンジに食器洗剤をつけてゴシゴシ洗っていることでしょう。洗い物が山積みだと仕事をする前からげんなりするかもしれません。特に冬場の寒い時期は食器洗いも大変ですよね。この時どんな気持ちで洗っていますか？特に何も考えずぼんやり食器を洗っていませんか？嫌だ、面倒くさいと思いながら食器を洗っている人もいるかもしれません。確かに食器を洗うのは手間暇がかかります。スキルアップやキャリアアップにつながるわけはありません。アルバイトのようにお給料をもらえるわけでもありません。ひたすら単純作業なのでつまらなくてストレスを感じるもの。食器を洗うのは割と時間がかかるものなのでちょっと億劫に感じる人も多いのではないでしょうか。しかしちょっと待ってください。あなたが美味しく食事ができたのは食器のおかげです。ただな食器と思うかもしれませんが、少なからずお世話になったのは事実です。ここで大切なのは感謝の気持ちです。感謝の気持ちを込めながら食器を洗おう。感謝の気持ちを込めながら食器を洗いましょう。あなたなりの感謝の言葉で構いません。お世話になりました。おかげで美味しく食事ができました。ありがとう食器さん。心の中でつぶやきながら洗ってみてください。感謝の気持ちを込めて食器を洗えば食器洗いの時間も楽しくなるでしょう。感謝の気持ちがあれば自然と食器を洗う手つきが丁寧になって優しくなれるような洗い方になるでしょう。食器にさんをつけるのも工夫です。食器に継承をつけるとより身近に感じて親しみが深くなり感謝の念も強くなるでしょう。食器を洗う時間はあなたの心を洗う時間。お皿やお茶碗だけでなくナイフやフォークといったカトラリーを洗う時も心がけは同じです。感謝の気持ちを込めながら一つ一つの食器を丁寧に洗ってください。感謝の気持ちがあれば億劫な気持ちも吹き飛びます。それどころか食器を洗う時間が有意義に感じられるでしょう。食事の時食器のお世話になったのですから今度はあなたが食器のお世話をする番です。感謝しながら食器をきれいにすればあなたの心もきれいになります。食器を洗う時間はあなたの心を洗う時間です。食器を洗う時はぼーっとするのではなく感謝の気持ちを込める。食の大切さに気づく30の名言。その18。満腹を自慢するな。食べ過ぎたことを反省しろ。時々満腹を自慢げに話す人がいます。満腹でしっかり食べたぞ。いつも腹いっぱいに食べているよ。満腹まで食べる方が健康に良い。本人はご満悦の表情です。お腹いっぱいになれば身も心もいっぱいです。確かに満腹まで食べた方が達成感もあるでしょう。きちんと完食して腹いっぱいまで食べたことを誇らしく思うかもしれませんが、満腹となるとちょっと話が変わります。完食と満腹は分けて考えてください。完食は自慢になりますが、満腹は自慢になりません。満腹まで食べることを誇らしく思っているなら残念ですが勘違いです。満腹は自慢になることではありません。満腹を自慢することも過度違いです。満腹は自慢どころか恥じることです。 満腹になったらその後が大変です。急激な眠気が襲ってきて強い倦怠感に包まれます。頭がぼっとしてきます。満腹感が続いている間は集中力や思考力に悪影響を及ぼすでしょう。パフォーマンスが向上するどころか、かえって低下を招きます。満腹になるとろくなことになりません。食べ過ぎたことを反省する。満腹は恥じるべきことです。食に欲を出しすぎています。ちょうどいいを超えています。満腹は私は食事をコントロールできませんでしたと言っているのと同じです。自己管理が不十分であり恥じるべきことであり反省が必要です。満腹はだらしない食べ方のためできるだけ改善したい食べ方です。もちろんたまには満腹になってもいいのです。接待や会食の際つい勢い余って食べ過ぎることがあるでしょう。美味しいデザートがあれば食べずにはいられません。時々満腹になるのは仕方ありませんが、日頃から満腹まで食べるのはよくありません。腹いっぱいまで食べたことを自慢するのではありません。食べ過ぎたことを反省するのです。腹いっぱいまで食べたら食べ過ぎたことを反省しましょう。満腹は良くないね。ちょっと欲を出しすぎたね。次からご飯は少なめで十分だね。満腹になったら反省してください。ご飯の普通盛りが大きく感じるなら次から少なめにすることも検討してください。食事のベストは満腹ではなく腹八分。満腹は自慢になりません。自慢になるのは腹八分です。日頃から腹八分の心がけましょう。腹八分に収まるよう日頃の食事をコントロールしましょう。食べ過ぎることがないよう日頃の食生活を見直していくことが大切です。食事のベストは満腹ではなく腹八分です。満腹を自慢するのではなく食べ過ぎたことを反省する。食の大切さに気づく30の名言。その19。おすすめを食べてみて期待外れであっても騙されたわけではない。この料理はおすすめだよ。ぜひ食べてみてよ。すごく美味しくておすすめだよ。人からおすすめされると期待できます。友人や親友など信頼できる人からのおすすめであればなおさら期待も高まるでしょう。おすすめなんだね。そんなに美味しいなら食べてみよう。そう思って食べてみたところ思いのほか残念な味で期待外れということがあります。そんな時騙されたと思わないことです。騙されたと思うのは相手に失礼です。騙されたなんて言わないこと。食の好みは人それぞれです。たまたま自分の好みに合っていなかっただけです。相手は悪気があって騙したわけではないでしょう。ただ正直な気持ちでおすすめしたに違いありません。当然ですが騙されたなんて言わないことです。騙されたという一言にはネガティブなニュアンスがあります。うっかり言おうものなら相手にショックを与えがっかりさせてしまうでしょう。あなたには二度と紹介しないとなるのがオチです。他のお店のおすすめ情報があってもあなたのところに回ってこなくなるでしょう。また批判されるのは嫌だなと思われ人間関係の孤立を招きます。ちょっとした一言で人間関係にひびを入れることほどもったいないことはありません。好みに合わなかったでいい。騙されたはピンクです。口に出すのも心で思うのもやめておくのが賢明です。では美味しくないと感じた時はどう言えばいいのか。好みに合わなかったでいいのです。たまたま相手の好みと自分の好みが一致していなかっただけです。誰も悪くありません。相手からどうだったと聞かれても正直に好みに合わなかったと言えばいいだけです。嘘を言っているわけではありません。相手はそれは仕方ないねと納得してくれるでしょう。好みは人それぞれですから相手も理解を示してくれるはずです。おすすめが美味しくなくても騙されたと言わないようにする。食の大切さに気づく30の名言。その20。一粒残すと一粒も残さないは別物と考える。お茶碗のご飯を食べました。美味しくいただいて食べきりました。完食できたと喜びたいところですが、ちょっと待ってください。満足する前にお茶碗を振り返ってみてください。お茶碗にご飯粒が残っていないでしょうか。もし一粒でもご飯が残っていれば要注意です。残念ですが食べきっていないことになります。一粒残すと一粒も残さないは大きな違い。一粒残す、一粒も残さない、この二つは大きな違いです。違いはたった一粒ですが、この一粒が重要です。一粒も残っていなければ食べきったことになります。一粒でも残っていれば食べきっていないことになります。厳しい判定基準に思えますが、ご飯が残っているのは事実。ただ一粒と思うかもしれませんが、軽く考えないことです。お茶碗に盛ったご飯は一粒のご飯の塊です。 99.9% を食べきっていても 0.1% が残っています。お茶碗のご飯は一粒も残さず食べきる。お茶碗のご飯は一粒も残さないように食べましょう。一粒くらい残してもいいよねと思いそうになっても油断しないことです。一粒を軽く考えないことです。一粒のお米も食べ物です。お米を一粒作るのに1年かかります。古臭い話と思わないでください。ただ一粒と思いますが、時間と手間暇のかかった食べ物に変わりありません。最後の一粒まで食べるのは面倒に感じるところですが、惰性に流されないことです。最後の一粒まできちんと食べましょう。古臭い考え、堅苦しい価値観と思うかもしれませんが、食に対する感謝があれば当然に思うことです。ご飯粒はお箸で掴みにくいもの。お箸の器用な使い方が求められますが、時間がかかっても構いません。最後の一粒まできちんと食べることにこだわってください。こういう時に意地になるのは OK です。太ることが心配でも一粒くらいならカロリーも大したことはありません。食べ過ぎてしまったら運動で消費しましょう。お茶碗のご飯の一粒残らず食べた時、食べきったと言います。食の神様も最後まで食べきってくれてありがとうと喜んでくれます。お茶碗のご飯は一粒も残さないようにする。食の大切さに気づく30の名言。その21。生きるために食べているのではない。食べるために生きているのだ。あなたが生きる目的は何ですか。夢を叶えるため、人や社会に貢献するため、子供の成長を見るため。生きる目的は人それぞれです。決まった正解があるわけではなく、個人の価値観によって確かようです。自分にとって尊いことならそれが正解です。生きる目的は人生のステージによって変わることもあります。もちろん生きる目的は自由に設定していいのですが、ここでよくある盲点があります。生きる目的という仰々しい響きのためでしょうか。スケールの大きなことばかりに注意が向いて見落としがちな目的があります。もっと基本的なことを忘れていないでしょうか。すべての人にお勧めできる生きる目的があります。ここは一つストレートにいきましょう。食べるために生きているです。食べるために生きている。普通に考えるなら生きるために食べるものになるところです。食べないと生きていけません。食べることでエネルギーや栄養を摂取して生きていくことができます。しかし常識にとらわれていてはいけません。決まった考え方だけでは人生の可能性も限られます。食生活を豊かにしたいならぜひ逆転の発想にチャレンジしてください。生きるために食べているのではありません。食べるために生きているのです。私たちは幸運にも食の豊かな時代に生まれてきた。人生は80年。医療技術が進歩して、これからは人生100年時代も近づいています。私たちは幸運にも食の豊かな時代に生まれてきました。過去の歴史を振り返っても、現代ほど食が発達している時代はありません。コンビニといい、外食といい、食品売り場といい、無数の選択肢があります。食べるものに囲まれて生きていると言っても過言ではありません。世の中には様々な食べ物があるのですから、美味しく楽しまなければ損です。人生は有限なのですから、食べるために生きてください。美味しいものを食べることは快感であり、感動であり、幸せです。長生きをすればするほど、それだけいろいろなものを食べる機会に恵まれます。美味しいものを食べることを目標にしてください。食を生きがいにして食べるために生きてください。美味しいものを食べるために少しでも長生きをしようではありませんか。少しでも健康で長生きしたいと思うようになります。 食を生きがいにすることは本能的な生き方です。食を生きがいにすることでシンプルに幸せを感じられます。食べるために生きていると考えることで生きる力も湧いてくるのです。今すぐ人生が輝き始めます。人生で食べることほど大切なことはない。食べることは何でしょうか。食べることは楽しいことであり面白いことです。明るいことであり素晴らしいことです。何より幸せなことです。食べるだけと思いますが、そこにはいろいろな夢や希望がいっぱい詰まっています。人生で食べることほど大切なことはありません。何のために生きているのと聞かれたら堂々と答えましょう。食べるために生きていると。食を生きがいにして今日を生きる。食の大切さに気づく30の名言。その22、味と見た目のギャップを楽しむことも食の醍醐味。おや、見た目は良くないのに意外と美味しい。味と見た目のギャップに驚くことがあるものです。見た目は良くないのに試しに食べてみたところ、思いのほか美味しくて驚かされることがあります。最初に期待値が低い分だけ予想外に美味しいと新発見をした気分になれます。驚きを通り越して感動することも少なくありません。日常にある些細な幸せであり、きっとあなたも何度か経験があることでしょう。何気ないシーンですが、ここで気づいておきたいことがあります。味と見た目のギャップを楽しむことも食の醍醐味ということです。食わず嫌いである限り、味と見た目のギャップは楽しめない。味と見た目のギャップを楽しむために大切な条件があります。一度口にしてみないといけないということです。食べもしないでギャップを楽しむことはできません。どれだけ見た目から味を想像したところで想像に過ぎません。味と見た目のギャップを楽しむには食べてみることが必要です。実際の味は食べなければわかりません。実際に食べてみるから味と見た目のギャップがあったとき気づけます。味と見た目のギャップを楽しむことも食の醍醐味。あなたの目の前に見た目の悪い食べ物があるとします。まずいに違いない。きっと美味しくないだろう。見た目が悪い、辛みも悪いだろう。そう思ったときが運命の分かれ道です。食わず嫌いはよくありません。食わず嫌いである限り、味と見た目のギャップを楽しむことは不可能です。最初からまずいだろうと決めつけるのではなく、試しに食べてみてください。思い込みや先入観は取り払いましょう。見た目は悪くても一度は食べてみないといけないねと思いながら食べてみることです。意外と美味しければラッキーです。新発見と出会い、素晴らしい感動を体感できるでしょう。今日はいいことがあったと思います。今日はいいことがあったと思っていいのです。味と見た目のギャップを楽しむことも食の醍醐味です。見た目が悪くてもまずいと決めつけず、試しに食べてみる。食の大切さに気づく30の名言。その23、いいお店を見つけたら話のネタができたとガッツポーズ。偶然いいお店を見つけることがあります。おしゃれな雰囲気だったり、美味しそうな料理があったり、素敵な店員さんがいたりです。偶然入ったお店が思いのほか素晴らしくて印象に残ることがあるでしょう。もしいいお店を見つけたら喜んでください。話のネタができたとガッツポーズです。日常の小さな発見かもしれませんが、発見は発見です。むしろ小さなことだからこそ見逃さず、きちんと喜んでください。偶然のことかもしれませんが、ラッキーなことです。いいお店の情報も素晴らしい話ネタ。友人とおしゃべりを楽しむとき、いいお店を見つけたよと話ができるでしょう。どんなお店でどう素晴らしかったのか、自分の体験を交えて話しましょう。自分が直接体験したことなので具体的な話し方ができるでしょう。五感を通して得た感動をぜひあなたの言葉で自由に表現してください。自分が感動したことであれば、自然と熱のこもった話し方ができるでしょう。ポジティブな話題なので、トークショーの名司会者のようにニコニコ明るく楽しい話し方ができます。これだけで楽しいおしゃべりの時間を過ごせます。話しているうちにきっとまた行きたくなってくるに違いありません。相手にとって役立つ情報になることがある。別に大した話しネタではないと思うかもしれませんが、それは過小評価です。いいお店の情報も素晴らしいお役立ち情報です。あなたにとっては何でもない情報であっても、相手にとっては役立つ情報になる可能性があります。楽しいおしゃべりのネタになるだけでなく、相手に貴重な情報をプレゼントできます。きっと相手はニコニコしながら喜んでくれるに違いありません。話の流れで相手がぜひ行ってみたいと乗り気になれば、行動のきっかけをプレゼントできます。あなたがいいお店の情報を話したことで相手の人生を手助けできたということです。じゃあ今度一緒に行ってみようと誘えば、共に行動するチャンスも生まれます。同性であれば交友関係が深まるでしょう。異性であれば恋愛関係に発展するかもしれません。いいお店を見つけたら話のネタができたと思ってガッツポーズで喜びましょう。いいお店を見つけたら話のネタができたと思ってガッツポーズで喜ぶ。食の大切さに気づく30の名言。その24、単なる食事は一つもない。世の中に単なる食事は一つもありません。あなたの心に単なる食事と思う気持ちがわずかでもあるなら、今すぐその心を改めた方がいいでしょう。それは傲慢です。食べることに対して感謝の気持ちを忘れています。声に出して言うのはもちろんのこと、心で思うだけでも要注意です。食事はすべて命です。誰かが命を落としてできたものです。肉であれ、米であれ、野菜であれ、捧げてくれた命に感謝していただくこと。食べる行為は命をいただく行為ですから、敬意と感謝の念を持つことが不可欠です。たとえそれが口に合わないものだとしても、命であることに変わりありません。食事はすべて地球の営みからできたものです。動物であれ、穀物であれ、果物であれ、元をたどれば地球の営みです。私たちは地球からエネルギーや栄養をいただいています。おかげで私たちは今生きています。食べなければ生きていけません。食べることは生きることです。食事を通してエネルギーと栄養を得ることで、私たちは生きることができ、次世代に命をつないでいけます。あなたの目の前にある食事には物語がある。あなたの目の前にある食事は突然できたものではありません。育てられ、切り取られ、運ばれました。味付けされ、盛り付けされ、そして提供されました。プロセスには大勢の人が関わっていて、長い時間と多大な労力がかかっています。一連の流れがあり、きれいにつながっています。あなたの目の前にある食事には物語があります。長いプロセスを経た結果、今あなたの目の前にあります。たかが食事と思っているなら、今日から食べることを一切やめてみればいいのです。しばらくすれば空腹を感じ始め、いずれ飢餓に苦しめられるでしょう。飢餓に苦しめば苦しむほど、食の大切さを身に染みて理解するはずです。こうした事実を知れば、たかが食事と考えることはできないとわかるはずです。私たちの食生活は意識だけで変わる。意識の問題ですが、その意識こそが大切です。私たちの食生活は意識だけで変わります。意識が変われば心が変わり、心が変われば態度も変わります。食に感謝すると日常が輝いて見えます。いかに自分が恵まれているのか実感できます。生きていることが素晴らしく思えます。生きているだけで感謝しかありません。たかが食事ではなく貴重な食事と考える。たかが食事と考えるのではありません。貴重な食事と考えましょう。貴重な食事と思えば、丁寧な食べ方をしたくなります。どんな食べ物でも大切にいただこうと思うようになります。食意識が研ぎ澄まされ、より味わいが深く感じられるようになります。ゆっくりよく噛んで食べなさいと言われなくても、自然な意識で心が出るようになるでしょう。世の中に単なる食事は一つもありません。世の中にあるのはすべて貴重な食事ばかりです。単なる食事と考えない。貴重な食事と考える。食の大切さに気づく30の名言。その20度、すべての食事は一期一会。完全に同じものは二度と楽しめない。食事をするたびに、この食事を楽しめるのは最初で最後と考えてください。普段から食べられている食事だ。目の前の料理は何度も食べたことがあるもの。昨日も同じものを食べた。明日も同じものを食べる予定。 そう思うかもしれませんが、厳密には違います。大まかな要素は同じであっても、細かな点に注意を向けると違いがあります。同じようで同じではない。自分で同じ料理を作るとします。同じものを作るとしても、毎回完全に同じものは作れません。少しでも具材の量が違っていれば、味や外観に差が生まれます。調味料の量が少しでも違っていれば、味付けが変わってくるでしょう。わずかではありますが、完全に同じというわけではありません。同じように見えても、味や外観がわずかに違っています。塩握り一つとはいえ違います。塩の量が違えば、塩味もわずかに変わります。お米の種類や炊き具合が変われば、食感や歯ごたえが変わります。おにぎりの三角の形ですが、握り方によって毎回わずかに変わるでしょう。お店で販売されている既製食品なら同じではないかと思いますが、やはり一期一会という点は同じです。食べるタイミングが違います。その時間にその場所で食べるという行為は一生に一度だけです。同じ食べ物でもタイミングが違えば気分も雰囲気も違うでしょう。本当に何もかもが同じということはありません。同じようで同じではありません。味といい、外観といい、タイミングといい、毎回違っています。すべての食事は一期一会です。食事の際は一期一会の気持ちで食べてください。そして一口一口を大切にしましょう。味も見た目も雰囲気も楽しめるのはその時が最初で最後です。二度と味わえない貴重なものとしてしっかり堪能しましょう。一度限りの芸術作品を食べているのです。すべての食事は一期一会と考える。食の大切さに気づく30の名言。その26。いただきますは命をいただきますと言い換えてみよう。ごちそうさまでしたは命をごちそうさまでしたと言い換えてみよう。食生活を豊かにするためにはどうすればいいか。食のありがたさを実感することが大切です。飽食の時代とはいえ食に恩恵を感じて感謝することは欠かせません。では食のありがたさを実感するにはどうすればいいか。一食ごとに感謝の気持ちを持つことが基本ですが、他にも方法があります。食のありがたさを実感する工夫をご紹介します。工夫するポイントはいただきますとごちそうさまという挨拶言葉にあります。食前食後の挨拶言葉を少し言い換えるだけでいい。いただきますとごちそうさまは食前食後の挨拶言葉ですね。この二つの言葉を次のように言い換えます。いただきますは命をいただきますと言い換える。ごちそうさまでしたは命をごちそうさまでしたと言い換える。これだけです。心で思うのもいいですが、できればきちんと声に出して言ってみてください。食事をするときは命をいただきますと声に出して言ってみましょう。食事が終わったら命をごちそうさまでしたと声に出して言ってみましょう。ゴミまではっきり言い切ってください。少し大きめの声で言えばなおよし。周りに人がいて恥ずかしいなら一人でいるときでも構いません。するとどうでしょう。ハッとするような感覚を覚え、目の前にある食事の見え方が変わるでしょう。食のありがたさがふつふつ湧いてきて心にグッとくるものがあるはずです。今までぼんやりだった感謝の気持ちがはっきりしてくるでしょう。はっきり声に出して言うからはっきり実感できます。忘れかけていた食のありがたさをスムーズに思い出せる。キーワードは命です。食事はすべて命です。動物であれ植物であれ穀物であれ元をたどれば命が宿ったものに行き着きます。あなたがそれを食べるために命を落とした存在がいます。いただきますと命をいただきますと言い換えることで私は命をいただこうとしていると再認識できます。食べ物の見え方が変わって感謝の念が出てくるはずです。同じ食べ物でもいつもより重く感じられるでしょう。食物連鎖のピラミッドにいることを実感できます。もちろん毎回言う必要はなく時々で構いません。定期的でも不定期でもいいので食の感謝を思い出したいときに使ってください。使いすぎて副作用が起こることはないので安心してください。忘れかけていた食のありがたさをスムーズに思い出せます。いただきますと命をいただきますと言い換える。ごちそうさまでしたと命をごちそうさまでしたと言い換える。食の大切さに気づく30の名言。その27。お店との出会いは全てが奇跡。あ、ここにお店がある。ちょうどお腹が空いているから入ってみよう。たまたまお店を見つけ、たまたまお店にいます。平凡なことであり、よくある日常的なことです。何でもないことに思いますが、大切な注目ポイントです。ここに奇跡を感じてほしい。大変低い確率の中からその一点と出会っているからです。そのお店と出会えたことはとてつもなく低い確率。世界には無数のお店があります。何千何億もの飲食店があります。個人経営の飲食店もあれば、大企業のチェーン店もあるでしょう。小さなお店から大きなお店までカウントすると膨大な数です。あなたは星の数ほど無数にあるお店の中から偶然一つのお店を見つけ入ることになりました。少しでも道が違っていれば見つけられませんでした。少しでも生まれた時代が違っていれば出会えませんでした。少しでも気が向いていなければ入ることなく素通りしていました。数々の条件をクリアした結果、あなたはそのお店と出会いました。仕方だから、目の前にあったから、友人に誘われたから、たまたま通りかかったから、偶然といえばそれまでですが、いくつもの条件をクリアした結果、あなたは出会いました。これを素晴らしいと言わずして何というのでしょう。ここに奇跡を感じることです。いろいろな理由があることでしょうが、れっきとした出会いです。たまたま出会える友人からの紹介であれ、これはすごいことです。出会いの形に関係なく、そのお店と出会えたことは極めて低い確率です。それが奇跡的であるのは間違いありません。その素晴らしさに気づくことが大切です。お店との出会いは奇跡しかない。お店との出会いは全てが奇跡です。奇跡しかありません。そこに奇跡を感じればお店との接し方も向上するはずです。もっと楽しもう、もっと感謝しよう、もっとじっくり食事を味わおうと思うはずです。人との出会いが奇跡であるようにお店との出会いも奇跡です。価値のない出会いは一つもありません。そのお店と出会ったことに奇跡と運命を感じてください。そのお店と出会えたのはあなたの運が強い証拠です。お店との出会いに奇跡を感じる人はより輝いた人生を楽しめます。お店との出会いに奇跡を感じる。食の大切さに気づく30の名言。その28。食に対する感謝はありがとうとありがたいの両方が必要。食に対する感謝はまずありがとうが基本です。親に作ってもらった食事があるでしょう。美味しい食事を作ってくれてありがとうです。食品売り場には新鮮な野菜や果物が並んでいるでしょう。育ててくれてありがとう、売ってくれてありがとうです。レストランに行けば贅沢で美味しい料理を楽しめるでしょう。贅沢で美味しい料理をありがとうです。ありがとうは食の基本ですね。感謝の気持ちがあると食後の余韻も良くなります。チャージ完了。また頑張ろうと前向きな気持ちも強くなります。ではありがとうで十分かというとそうではありません。ありがとうの他にもう一つ大切な感謝の気持ちがあります。それがありがたいです。ありがたい。ありがとうとありがたい。どちらも感謝の気持ちですが少し違いがあります。ありがとうは外に向かって使う感謝言葉であり、お礼として使うものです。ありがたいは内に向かって使う感謝言葉であり、自分の心で感じるものです。ありがとうも大切ですが、それだけで満足せず、ありがたいという気持ちも大切です。親に作ってもらった食事があるでしょう。食事を作ってくれてありがたいとしみじみ感謝を感じましょう。手間暇かけて作ってくれた食事には親の愛情がこもっています。毎日ご飯を食べるとします。毎日白いご飯が食べられるなんてありがたいとしみじみ感謝を感じましょう。シンプルな白ご飯でも感謝の気持ちがあれば一層美味しく感じられます。レストランで美味しい料理を堪能しました。こんな美味しい料理を食べられるなんてありがたいとしみじみ感謝を感じましょう。生産者、料理人、店員さんなど食に携わる人たちに対して敬意と感謝の念を抱くことです。ありがたいと思えば思うほどいかに自分が恵まれているか気づかされます。恵まれた自分に気づくことで心の中で感謝の気持ちが湧いてそして増幅されます。 命に対する感謝が生まれ、真剣に人生を生きようという気持ちが強くなります。生きる力とポジティブ思考が強くなるのです。職に対する感謝はありがとうとありがたいの両方が必要。感謝ができる人は心のきれいな人です。感謝をすればするほど食生活全体が素晴らしく輝いていきます。今までありがとうしか意識していなかったなら、これからはありがたいを大切にしましょう。今までありがたいしか意識していなかったなら、これからはありがとうを大切にしましょう。感謝の方向は外側、内側の両方を叶えましょう。ありがとうとありがたいの両方があってこそ素晴らしい感謝が実現します。食への感謝はありがとうとありがたいの両方の気持ちを大切にする。食の大切さに気づく30の名言。その29。気が向いた時に好きな食べ物を食べようなんて好きな食べ物に失礼だ。あなたが好きな食べ物を食べるのはどんな時ですか？機会があれば食べる。たまたま見つけたら食べる。時間やお金に余裕があれば食べる。もしそうした行動パターンがあればイエローカードです。どれも普通のことに思えますが、実はよくありません。好きな食べ物の食べ方が自動的です。意欲や積極性が感じられません。愛も気持ちも中途半端です。食べ方が自然任せになっています。自動的な食べ方をしていると好きな食べ物は本当に私のことを好きなのかなと疑われてしまうでしょう。ずっとほったらかしにしたままでは好きな食べ物を不安にさせてしまいます。好きな食べ物は人ではありませんが、好きな人を愛するような気持ちを持つことが大切です。気が向いた時に好きな食べ物を食べようなんて好きな食べ物に失礼です。積極的に食べることは積極的に愛すること。好きな食べ物は人生に明るい影響を与える存在です。あなたに元気とパワーを与え幸せにしてくれる存在です。生命の源であり生きる希望です。大変な時でも好きな食べ物があるから頑張れます。疲れた時でも好きな食べ物があるから癒されます。食べ物は人ではありませんが、人のように心の支えとなる存在です。だから積極的に食べるのです。積極的に食べることは積極的に愛することです。好きな食べ物くらい根気になって愛することです。心の支えとなる存在ですから、こちらから積極的にアプローチして意識的に食べていくことが大切です。定期的に食べることで好きな食べ物もきちんと愛されていることを実感できます。好きな食べ物との関係を深めることが太い絆を築いていきます。普段から好きな食べ物を食べていれば、普段からエンジン全開でいられるのは間違いありません。機会がなければ機会を作る。機会がなければどうするか。機会がなければ機会を作りましょう。その気になれば機会はいくらでも作れます。忙しい時でも時間を作って食べましょう。スケジュールを調整すれば好きな食べ物を食べる時間を作れるはずです。お金がない時でもお金をひねり出して食べましょう。貧血であっても上手にお金をやりくりすれば好きな食べ物を食べるくらいのお金は捻出できるはずです。好きな食べ物は時間やお金がなくても食べるものです。どんどん好きな食べ物を食べて、どんどん明るい気持ちになって笑顔のあふれる毎日を送ってください。好きな食べ物は自然任せに食べるのではなく、自ら機会を作って積極的に食べていく。食の大切さに気づく30の名言。その30。人生は有限。食事回数も有限。人生は有限です。生きている限りいつか私たちは寿命を迎えます。これは命があるものの定めであり、免れることはできません。不老不死の人はいません。人生は長い旅ですが、いつか終わる時がやってきます。私たちは力の逃れられない運命があり、必ずいつか死を迎えることになっています。人生を80年とすれば、日数に換算しておよそ3万日です。少し長生きをして90年としてもおよそ3万3000日です。さらに長生きをして100歳の天寿を全うするとすればおよそ3万6000日です。人によって寿命は異なりますが、少なくとも有限であるのは間違いありません。ここで気づいてほしいことがあります。命は有限ということは食事回数も有限ということです。食事とはいえ無限に楽しめるわけではありません。死んでしまえばもう食事を楽しめません。大好物を一口も食べることができなくなります。実際は有限であり回数制限があります。死んでしまえば食事をしたくてもできなくなります。当たり前のことですが、改めて自覚しておきたいところです。どの食事も有限の一回であることを理解してください。人生の食事回数。人生の食事回数はどのくらいになるのでしょうか。1日3食を前提に考えるとします。人生を80年とすれば3万日となりおよそ9万回です。少し長生きをして90歳まで生きたとすればおよそ3万3000日になりおよそ10万回です。もちろん人によって寿命が違うため正確にはわかりません。早死にする人もいれば長生きする人もいます。1日2食の時もあれば1日4食の時もあるでしょう。食事回数は状況に応じて変わりますが、一つ確実に言えるのは有限ということです。食事回数は有限であることを自覚すれば食への意識が高まるはずです。一回一回の食事を大事にする意識が芽生えるでしょう。食事は大事にしてしすぎることはないのです。今日もあなたは神ある食事の一回を楽しもうとしている。無限に食事を楽しめるわけではないと思うことです。有限の事実に気づけば、いただきます、ごちそうさまという言葉がいつも以上にずしりを重く感じられるはずです。食事を宝物として考えてください。食事という名の宝物を味わっていると思えば、感謝と幸福感が増すでしょう。食事は素晴らしいことであり、ありがたいことです。たとえ質素な食事であろうと真剣に受け止めることが大切です。今日もあなたはそんな限りある食事の一回を楽しむところです。貴重な一回として存分に楽しみましょう。平凡な食事かもしれませんが、貴重な一回です。命が有限であるように食事回数も有限であることを自覚する。食の大切さに気づく30の名言。まとめ。その1。今の食欲は未来の準備と考える。その2。大好物は人生のパートナーとして意識する。その3。無性に食べたくなる瞬間は体からの救援シグナル、より美味しく楽しめるチャンスとして素直に従う。その4。食事は常に今晩しかないと思いながら一食一食を大切にいただく。その5。好きな食べ物に自分の個性が現れると考える。その6。落ち込んでいる人を励ましたいなら食事に誘う。その7。何を食べるかよりどれだけ味わうかを大切にする。その8。けなげに頑張る内臓にたまにはきちんと感謝の気持ちを伝える。その9。まずいものも存在価値を認めて感謝する。その10。一食一食ではなく一口一口を大切にする。その11。嫌いな食べ物が含まれているからといって料理全体を否定しない。その12。いつも味方でいてくれる美味しい食べ物に愛情と感謝の念を持つ。その13。外食の機会は料理のヒントを得る機会として生かす。その14。食後でお腹がいっぱいでデザートに悩んでも甘いものは別腹と考える。その15。味わうより味わわせていただくと考える。その16。下痢で大恥大損をした経験があれば忘れるのではなく大切にする。その17。食器を洗うときはぼーっとするのではなく感謝の気持ちを込める。その18。満腹を自慢するのではなく食べ過ぎたことを反省する。その19。おすすめが美味しくなくても騙されたと言わないようにする。その20。お茶碗のご飯は一粒も残さないようにする。その21。食を生きがいにして超生きる。その22。見た目が悪くてもまずいと決めつけず試しに食べてみる。その23。いいお店を見つけたら話のネタができたと思ってガッツポーズで喜ぶ。その24。単なる食事と考えない。貴重な食事と考える。その25。すべての食事は一期一会と考える。その26。いただきますと命をいただきますと言い換える。ごちそうさまでしたと命をごちそうさまでしたと言い換える。その27。お店との出会いに奇跡を感じる。その28。 食への感謝はありがとうとありがたいの両方の気持ちを大切にする。その29。好きな食べ物は自然任せに食べるのではなく、自ら機会を作って積極的に食べていく。その30。命が有限であるように食事回数も有限であることを自覚する。